いやでもめっちゃ意外だった。なんか、こう、ね、めっちゃ面白かった。
いや、私も意外ですよ。
F1 とか、まずそもそもすべ、いろんな、なんだろう、絵にスポーツ絶対ハマんないと思ってたから。
ね。
確かに。
そう、スポーツ、普通のスポーツ観戦とかすっ飛ばして、うん、F1 にハマってる時期が意外すぎて。
そうだよね。
コアだよ
ね。コアだよね。
え、そもそも普通のスポーツの観戦の経験はある？観戦というか、ハマった経験はあるの？
ないね。まあ、ゴルフやってたけど、別にゴルフ自体もそんなに好きじゃなかったし、いや、まあ。
やってたけど。
そうね。やれるっていうぐらいで。
観戦とか。
なんていうか、ね、その、ゴルフやるのは別に好きだけど、コンテンツとしてそんな楽しんでないというか、家でゴルフ見たりとかしないっていう感じだったし、
うんうんうん、
別に、ゴルフ選手に詳しいとかもならなかったし、何年かやってて。
うんうん、
けど F1 はもう今ハマり始めて、ハマり始めてっていうか、ファーストコンタクトから2、3週間でもうかなり選手の名前とか知り尽くしたみたいな。
マジか。すごい。
ってて、すごい勢いでハマりすぎてて、ちょっと怖いぐらい。このままの、熱でこれからもハマり続けられるんだろう。心配を今からしてる。
でもいいことじゃん。こう、ね、このご時世にハマれるものがある。
そう。やっぱハマれるものがあるってすごいいいなって、今更当たり前な
ところ。すごい。普通の人みたいなこと言ってる。
そう。普通の人みたいなこと言ってる。
あ、推しがいるってこういうことか、みたいな。
え、F1 っていう箱推しなの？それともなんか特定の推しがあるの？
いや、箱推しだね。なんか、全員報われてほしい。
なるほど。やば。
え、チームの推しとかもないの？
チームは、なんか、今、日本と関連があるチームで言うと、ホンダが、うんうん、協力してるチームがいくつかあって、うん、やっぱちょっとそういうひいき目はあるというか、はいはいはい、日本のニュースを追ってると、ね、うん、その、レッドブルとかの、日本と関係あるチームのニュースが多いから、なんか、ちょっと、うんうん、気になっちゃうみたいなとこがあったり、うん、あと、日本人の角田っていう選手が、ちょっと、なんか自分が気持ち悪い気がして
きた。左側にかかりすぎ。
そうそうそうそう。で、出てて、多分日本人ドライバーがしばらくぶりみたいな感じだから、うん、なんかちょっとやっぱ気になったりして
。昔なんか、なんとかカムイって言ったよね。小林カムイか、
うん。小林カムイ。
カムイぶり。
そう。だから結構レアな。シーズンというか、のがあって、気になりつつも、ちょっと、そのネットフリックスの番組でハマったんだけど、うんうん、そのネットフリックスの番組で結構、うんうん、ほとんどすべての、レーサーを、の、なんか、フィーチャーがあったりして、うん、そうすると、やっぱ全員に感情移入しちゃって、
うんうん、あれで見た人だっていう。
そう。だし、ね、全員いろんな苦労があって努力してこの地位にいるんだなと思うと、うんうん、もうみんなかけがえがない。
やばい。え、なえちゃんがかけがえないとか言った。
そんな感情あるんだ。
そう、私も
あれだよね、大豆で十和子で言う心身が、
心身が、
スポーツって言いますかっていう、
心身ぶりに成長してる、マジで。
うん、心身張りの成長だね、本当に。
いや、でもあれ面白いよね、サバイブトゥードライブっていう。
見た？
シリーズ。俺はね、シーズン1は実は、普通に見てて。
あ、そうなんだ。
うん。もともと、2013年ぐらいのシーズンに一度見て、で、まあ、それはなんか友達がハマってたのを一緒に見るようになって、みたいな感じ。で、だからまあ、ちょいちょい F1 のルールとかが変わったりして議論になってるのを、まあ、俺結構ルール好きなんだよね。なんか、F1 って結構そのルールの進化が競技の進化みたいな
ところ
、
うん、
あるからさ。
確かに確かに。
その、なんだろう、レギュレーションがどう変わって。まず俺、ね、2013年に一度見て一番衝撃だったのは、うん、なんか、マリオカートみたいな感じで、なんかダッシュが使えるみたいな。
え？
そう。
それフォーミュラーいいだよね。
普通のエンジンだけじゃなくて、あ、いやいや、
F1
カースって今呼ばれていて、今は、ERS って名前に変わったのかな？なんか、エンジンって普通のガソリンエンジンだけじゃないじゃん、今って。ハイブリッドになっていて、 で、その、なんかバッテリーを、まあ、バッテリーに限らないけど、一旦エネルギーを貯めておいたものを解放できるっていう仕組みがあるのね。
へ
ぇー。それどうやって実装してもいいけど、まあ、ほとんどのチームは電気的に実装していて、
うん、
で、なんかそれがオンにできる条件が設定されていて、なんか、前の車とめっちゃ近くなったら、その、許可が出る。で、許可が出たら、その、ホームストレートとか、結構、
うん、
なん目立つ場所で、かつ抜いても危なくないところで、バッテリーの使用許可っていうボタンが押されて、で、それを解放すると、靴に速くなる。
実際。はいはいはい。
っていうのが、まずなんか、オーバーテイクが少ない。普通にやってると、その抜く場面が少ないのと、
うん、
あと、一応なんか環境負荷とかあるから、あのハイブリッドエンジンっていうことにしておけば、まあ、実際それでエコかどうか全くわかんないんだけど、こう、なんだろう、こう、車の作ってる側のメーカーとしては言い訳が立つ。
なるほど。
エンジンも、F1 のエンジンもハイブリッド化しますんでっていう。感じで、うん、そういうルールができた。マジそれが衝撃で、
知らん
か、そんなことになってんのかみたいな。そういう意外性もあったりして、
うん。なんかそう、だから、そのレギュレーションが、そのプレイヤーのためじゃなくて、割と見てる人を楽しませるための、うんうん、そのオーバーテイクがあると面白いでしょっていうエンタメのために、レギュレーションがあったりするから、うんうん、やっぱ見てる視点で面白いんだよね。うんうん、で、
うんうん、
なんか、それは多分その、ユーザーと、あの、観客との距離が遠い競技だからこそあり得るんじゃないかっていうのを思ってて、なんか普通に自分もプレイできる競技だと、めちゃめちゃレギュレーションが毎年変わったりとか、まあ e スポーツとかだったら結構そういう感じかもしれないけど、あの、テニスで毎年ルール変わるとか、なんかすごい金かかるとかなったらやれないじゃん。その、やる側のバランスのせいで、見てる側がそんなに面白くないみたいなことはあると思うんだけど、なんか、もう F1 は完全に、もうやる側は金でどう、まあ、そう、もう限られた人たちが金使いまくってやるっていう中で、うんうんうん、いかにもう視聴者楽しませるために、あのルールバンバン変えていくかみたいなとこがあって、それでなんか見てて結構面白いのかなっていうのは思う。そのオーバーテイクとかすごい促進するためのレギュレーションがいっぱい生まれてるわけだし、他にも。
うんう
ん
いや、それはあるよね。なんか、こう、視聴者とか、まあ、みんながやってるスポーツじゃなきゃいけないっていう縛りがあるじゃん。
うん、
普通のスポーツって当然。
うん、
その、陸上とかで、そういうダッシュシステムとかがあったら、なんか、尊く逆にないわけじゃん。その、
うん、
なんだろう。でも、F1 はむしろ、その、ショービジネス的なところに振り切って、そうそういかに、こう、なんだろう、限られた人たちが参入できないけど、それがめちゃめちゃ面白く、かつ、なんか、それを勝った人は世界最速っていう称号を得られるっていう、
うん、
範囲内でルールをどんどん面白くしているから、結構見てて面白いっていう感じはあるかもしれない。
そう、うん、それある
かな。なるほど。
なんかタイヤもなんか違う種類のものを交換して使わなきゃいけないみたいなのもあるし。
そうそう。うん、なんか、だから単に速くするための持ちのいいタイヤじゃなくて、あの、あえてすごいすり減るタイヤが使われてて、で、それで、なんかいつタイヤ交換するかとかの戦略性が生まれるっていうような、今、
なるほどね、
あのバランスになってて。
なるほどね。
そう。
へぇ。いや、今時そんなタイヤ交換するかって思ってたけど、そういう裏事情があったのね。
うん、まあでも、もちろん悪いタイヤの方が、なんか、こう、要は、なんか熱くてネチャネチャするタイヤの方が、グリップが、こう、いいから、あの、そういう柔らかいタイヤ、を使いたがるけど、柔らかいタイヤすぐすり減っちゃって、みたいな、そういうバランスにもなってるのかな、と思っている。
なんか、だから最近はその、タイヤ戦略とかが結構肝になってきてるっぽくて、だけど、うん、なんか、それってパッと見でわからない話じゃん。なんか結構ルール知らないと、タイヤ戦略とかは、なんか、面白さが分かんないとこかなと思ってて、そこら辺はバランス難しいなっていうか、オーバーテイクとか見てすぐバチバチ燃えてる感じで楽しいってなるじゃん。何も知らなくても、まあ、早い方が強いんだろうなみたいなの分かりやすさがあるんだけど、なんかあそこでタイヤ変えたから最終的に1位取ったのかみたいな、分かる人は分かるみたいなところでの面白さな気がするんだよね、タイヤ戦略とかは。
うん、
うん、なんか、
うん、でもやっぱりそういうクロート向けの、うんうん、
そうが、
いやクロート向けのオプションもあったがいいかなと。
そう、多分だからそのパッと見て分かりやすいそのオーバーテイクとかのあの良さと、あの知れば知るほど味が分かるみたいな、そういう戦略性の部分のバランスがいいのかなっていうのが今のところ、ちょっとまだ3週間のにわかだから全然分かってない。いやでも
十分ハマってるのは伝わってきた。
うん、
なるほどね。
え、ちなみにそれはなんかなんだろう、その人柄とかを知って面白くなる要素と、うん、その競技そのものが見てて純粋に面白いっていうのと、うん、何対何ぐらい。
いや、それが難しくて。コンテキストなしで。そうなんだよね。
うん、
の、ネットフリックスから入ってるから、その番組自体はかなり、うんうん、その、キャラクターとか、その、そうだね、チーム同士の、うん、その、ビジネスっぽい部分とか、政治っぽい部分とか、
うんうん、
そういうところに結構フォーカスがあって、うん、で、実際それも面白いんだよね。で、
うん、
先週末中継見てみて、なんかやっぱちょっと面白さが、違う気はしていて、
うんうん、
うん、
だからなんかそのキャラクターで楽しんでるとすると、すごい不純な楽しみ方をしてる気がする
まあまあでもね
いやなんか F1 俺が見た時のその、うん、まあしばらく前の感想で言うと、うん、なんかそのキャラクターなしに見つけるの結構しんどい回とかも結構ある気がする、うんうん、本当にその優勢な人がなんか、まあルールをそんなに導入しないとオーバーテイクって起こりにくいぐらい、こう結構抜くのって難しいから、早いチームが独走して勝っちゃったりすると、あ、なんかこのまま終わっちゃうのかなって、終わっちゃったねっつって終わりみたいな感じになるから、そこは結構なんか会員にもよるし、年にもよるのかな、なんかレギュレーションとかチーム間のバランスとかうまく取れてる。
確かに確かに。
じゃないとっていうのはあるのかな。でもなんかそのコンテキストはあると、別に、な、塩試合でも、こう、なんだろう。こう、面白かったりするんだろうか。
そうだね。やっぱ、キャラ知ってると、あ、今、誰がないね、みたいな。で、その人は、今は、うんうん、なんか、今年不調だったのに、今4位なんだ、みたいな。やっぱ、かなりその、うんうんうん、事前情報ありきの観戦をしてて、で、
うんうん、
なんかどこまでコンテクストを含めて見ていいんだろうかっていう悩みが中継見た時にあって、例えば日本人
それはでもいいんじゃないの？
いやでもなんか日本人だから角田選手を応援したみたいなのって、うん、もしかしてこれ結構不純なんじゃないかみたいな。
なんかさ、なみちゃんそこにさすごい純度求めるよね、前から思ってたけど。
求めるね。
その、この、これを応援するツールとか、こう、これが、例えばなんか、動物可愛いって言って、言っていいのかみたいな話とか含め、
それと同じ話で、
めっちゃそこを純度求める。
そう。
なるほど。
いや、なんか、その、普段日本人であることとか、そんな意識しないのにな、こういう時だけ、やっぱり日本人だし応援するみたいなのって、なんか逆にそれを、
まあでも
やっぱヨーロッパの選手が多いのね。うん、で、やっぱお金かかるから、うん、発展途上国の選手とか少なくて、うん、で、それをなんかヨーロッパの人たちが、やっぱヨーロッパ最高、頑張れみたいにやってたら、なんかちょっとどうかなって思うとこない。
うん、ないかな。そうなの？
わかんない。まあね。
わかんないんだけど、まあ、なんか
オリンピックとかと比べると、うん。うん、
で、F1 自体がかなりその小ビジネスっぽいとこあって、うん、多分もう向こうが売り出し方としてかなり政治的なスポーツで、うん、そういう部分も楽しんでくださいって感じでやってるとは思うのね。まあネットフリックスのせいでそういう見方をしてる可能性はあるんだけど、多分まあそういう、あの、うん、いろいろ混ぜて見ていいスポーツだと思うんだけど、その、
うんうん、
もし本当に純粋なスポーツだと考えると、例えばなんか大坂直美さんの発言が好きだからなんか試合を応援するって、まあでもそれはいいのかな、なんか
まあいいんじゃないの
いやなんかどこまで普段なん
ていうかスポンサー側的には
そうだね、うん、どこまで普段の言動とかをその見るときの事前分布みたいな感じで、うん、含 めていいんだろうかっていうところがすごいね、難しくて、ちょっとスポーツ観戦向いてないかも。
聞いたことないタイプの悩みだけど、でもまあ言ってることはすごく。
いやでもなんか本当それはすごく話題になってる話で、そういう、
うん。
テニスとかはなんか平行でめっちゃ試合があるから、なんかこう、その後にインタビューとかするじゃん。なんか勝った、うん、負けたの後に。ねえ、でも試合見てない人がインタビューしたりするんだよね。
うん、
でそうなると、もうなんかパーソナリティとかに踏み込むしかなくて、まあそれが嫌だってっていうふうに、まあ大阪選手は言ってたわけで、うん、うんうん。だから、それって結構どのスポーツでも、うん、あるんじゃないかな。なんか純粋に競技を見たい人ってすごい少ないけど、うん、パーソナリティみたいなところが加わると、もっと見たい人増えるから、うん。うんうん
でもそれってある種のインフルエンサーとかタレントみたいなものとして見てるってことになっちゃうじゃん。スポーツ
選手。まあまあそうだね。
なんかそれが良いのだろうかっていう。いいのかどうか。そう。
まあそうだよね。まあいいのか悪いのかは別として、でもそれが人をこう引きつけて間口を広くしてるっていうのは事実だから。
うん、そう。うん、でさらになかなか、なんかその F1 はやっぱ構造的にそうなるように仕組んでるっていうのがあるから、
うんうんうん、
なんかだからこそそれに巻き込む。そうそうそうそうそう。
なるほどね。
みたいな複雑な気持ちで。
いやどうだろうな。でもやっぱ F1 はやっぱなんかそうだね。なんかあのこう F1 レーサーの周りのゴシップとか、
うん、
なんだろう、ちょっといざこざとかレース外の、うん、あの話も含めて、それこそチーム間の確執とかさ、
うん、
同じチームのドライバーの二人でもなんかなんだろう、結構喧嘩してたりとかするってのも含めてなんか面白いっていうところはあるし、
そうなんだよね。なん
かそれを切り離すってなかなか難しい、
難しいんだよね。
うん、
で実際公式のその中継を先週末見てたら、公式でなんか、うん、あのマックスの彼女ですねみたいな、なんかあの映ってる女の人いて、あクビアトの元カノですかみたいな、かなりなんかあの下世話な
すごい
コメントまでしてきて、それそう、うん、なんかそういうの知りたくなかったなみたいな。
なるほどね。
そこはそのプライベートは勝手にして、レースは頑張ってくれればそれでいいみたいな態度で見たいのに、中継でそういうこと言われると、やっぱ気になっちゃって。で、その、クリアコっていうのも F1 選手なのよ。で、え、あそこの元カノが、うんうん、みたいな、自分もちょっと下世話モードに入っちゃって。
あ、わかるわかる。
切り離したいのに、ぶっこんでくるから、すごい複雑な、
うんうん。
いやー、なるほどね。なんかそこはちょっとリアリティショーっぽいよね。
そうなんだよね。
うん、
でやっぱなんかスター性がある選手が多くて、そう、
うんうんうん、
として見ていいんだろうか、これは。
F1 側がそういうものとして盛り上げようとしてるからこそ、スター性のある選手たちっていう見方になっちゃってるのか、うんうん、逆にスター性のある人たちばっかりを雇うようにしてるのか、
うん、なんかその感じはあるかなとは思って、私は全部はドキュメンタリー見てないんだけど、うん、ちょっと見ただけでも、やっぱなんかこう、なんというか、タレント性がある人が多いなと思った。
いや、てか、そういう人じゃないと F1 出ない。
そうなん
だ。まあ、ある程度もうセレクションバイアスがかなりかかってるし。そうそうそう。
で、結構だから金持ちの息子みたいなのがめっちゃバンバン出てくる。
あ、そうだね。
大富豪の息子みたいなのとか。
大富豪の息子。そ
う、まあ、かつ、かなり命知らずじゃないと、無駄してっていう感じじゃないと出ないから。
そう。で、もうなんかリアリティショーとして。だし、うん、
うん。
優れてるんだよね。
リアリティショー出演者としての才能はすごくある人集まっちゃってるから、こう、普通にしてるだけでなんかそういう感じになっちゃう。
そうなんだよね。
あるよね。
で、だから自分が、この今の FIA の熱が、リアリティショーにハマってるみたいな意味合いだとすると、なんかちょっとあんまり深みにはまらないうちにやめておきたいみたいな。
うん、なるほど、そうなんだ。
まあわかんない。でも深みにはまったらむしろそういうところからより競技の面白さとかルール変更も面白さになっていくんじゃないかな。わかんない、ね。深みっていうのはどっちなんだろうっていう。う
ん、あ、そう。だから、まあ、っていうか
その、
うん、
いや、コンテンツとリアリティを つまりあらゆるコンテンツにある程度リアリティショー的な部分があるとして、
うん、
なんかそれ切り離してハマるってことは可能なのかってこと今考えた。
そう。
そのアニメ声優とかもに関してもやっぱりそういうのありそうな気がするし、
うん、そう。いやでもなんか映画とかはさあ作り手の意識がその辺顕著というか、うん、なんか
ああ、
なんだろう、なんかそれ自体で完結させたいようとしてる映画と、ね、あのイースターエッグとかをあえて入れてくるような映画とかあるじゃん、うんうん、まあそのコンテクストはなんかそのリアリティショー的なコンテクストではないけど、なんかそこだけで完結できるものか、うんうん、それ以外のその社会問題とかも前提にして作られてるものかみたいなのが結構あるじゃん、うんうん、だからなんか、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かに
そういう感じでこうグラデーション的にその作り手がいるものは作り手の意識がやっぱ現れてるというか、どれくらいコンテクストを含めて見てくださいねってなってるものかっていう、なんだろう、そのルールとかもある種ちょっとコンテクストっぽいとこがあって、それは別にあの見る側として不安を覚えるようなコンテクストではないんだけど、ルールは知ればいいやって思うんだけど、うんうんうん、なんか、うん、アメフトとかも多分ルールが複雑すぎて初見で楽しい感じじゃないじゃん。で、だからあれはまあルール知った上で楽しんでねっていう競技なんだろうなって思うんだけど、うんうん、なんかその延長にどこまでその、うん、例えば F1 でいうそのドライバー感の、まあドライバー感の確執はかなり下世話な感じに近いけど、そのどこのチームだからどうみたいなのとか、でやっぱ知ってると面白いんだけど、
こことここは過去にみたいな、
そうそうそうそう、うんうん、とかここは何々がこのチームは何々が強いからこうなんだろうなとかこうなるだろうなとか、ここのチームはこういう戦略取りがちみたいな、うんうん、多分そういうのあるとめっちゃ面白いスポーツで、うん、F1 は、うんうん、かなり、
うん、なるほど、
その辺を理解した上でやっぱそのさっき言った知れば知るほど面白いところが結構あるんだけど、その、うん、だから知ることを促してくるんだけど、知れば知るほど踏み込んでいい領域なのかどうかっていうのが
分からなくて難しさ。そこで立ち止まるのが面白い。普通立ち止まらないところだけど、これは純粋な楽しみ方なのかってなってる。
そうそうそうそう。
なるほど。
なるほどね。でもその公式がシェアしてくる下世話情報を見てみたい。
そう、あの公式の YouTube チャンネルとかも結構その、
うん、
あのレーサー同士のなんかお互いに質問する動画とか、なんかそういう、
はいはいはいはい、
もうキャラとして売ってる感じのさ、
うんうんうん、
動画とかが結構あるから、うんうんうん、いやなんかこれ見出したら終わりかなみたいなとこがあって、またちょっとちゃんと見るかな
ってすごい。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
いや、なんか例えばドラマとかも、うん、その後、後日談みたいなのとか読むのとか結構好きだから、うん、それはわりかしなんか俳優さんとか女優さんのパーソナリティとも違うけど、なんかどういうことを意識して演技してたのかとか、うん、なんかそういうのはなんか知りたいなって思っちゃう、うん、なんかそれがそんなに悪いこととは思わないというか、う
ん、
それはなんか
ナルちゃんのグラデーションの中では映画とかは役者は分かってて出てるし、
うんうん、
そのパーソナリティ消費、うん、人消費も前提で出演してるから大丈夫、
うんうん、
だが F1 はスポーツ選手でありっていうことを考えると、ややそのコンテクスト消費してはいけない側にいるんじゃない
か。あ、
そう、
まあ、F1 は多分スポーツ選手よりはタレントに近い、
陸上選手とかよりは、まあ、例えば、
うんうんうん、なんか同じことを陸上選手とか水泳選手でやり始めると、うん、なんかちょっとどうなのって思うかも、
ね、なんか急に週刊誌っぽい話になるじゃん、うん、まあ、
スポーツの種類っていうよりは、
うん
なんか、まあ、パブリックに出て、どのぐらいそういう売り方をしているか、みたいなことなのかな。うん、まあ、本人の意思かどうかわかんないっていう問題あるけど。
そうなんだよね。うん、結局、どこまで彼らが覚悟の上で、そういう立ち位置でいるのかが、私には観測できないから。
なるほどね。
私、内心の問題
内心の。わかんない。
真摯な態度では。
まあ、それは、こう、結構、 ネットフリとかを見る限りは、なんかまあ、その自分のタレント性を楽しんでるように見えたけど。
いや、それはネットフリの見せ方かもしれなくて怖いんだよね。
なるほどね。なるほど。まあ、それはそうだよね。うん、
ネットフリ作品、うん、なんかあるあるだけど。
うん。
そういう、
うんうん。
なんかこれ見てる限りすごい面白いし、うん、そういう人なんだろうなって思っちゃうけど、いや、ネットフリーの力を舐めてはいけないみたいな。うん、
甘く見てはいけない。なるほどね。いやー、うん、確かに。
なんか結局、
本人がどれくらいそれを望んでるか。
その結局キャラクターに惹かれてるのかって思うと、なんかちょっと悲しくない？悲しくないかな。なんか、ドラマ見てて、うん、結局、その役者そのものが好きだったらまあいいのか。うんうん、それはいいのか。
まあ、役者の場合はそれでいいんじゃないかという。演技が上手いなってことだから、それは、うん。
フィクションだったらそれでいいんだろうな。まあ、なんかノンフィクションだと結局生身の他人の人生を消費して楽しんでるってことだから、なんか、
なるほど。
アイドルとかも、昔、ももクロにハマってた時期があるんだけど。
そうだったのか。
そう。だから、アイドルのハマり方ってやっぱ難しいなって思って、かなりその辺の境界が曖昧だから。
なるほどね。
うんうん
うん。うんうん。それでもなんか、アイドルは、うん、いいかもだけど、女子アナとか微妙だよね、みたいな。そういう話を前したよね。
F1 がまさに、
F1 がどこにいるのか
ってことですね。そう、女子アナにか近い、一緒にいると思うんだよね。
確かに。女子アナに近い。うん、確かにね。うん、確かに、確かに。
ある程度覚悟はしてる気はするけど、うん、なんか本当はもっと違う売り方をしたかったのかもしれないな、とか。
なるほど。なるほどね。
それにそういう人ばっかりになっちゃったら、本当にレースカーが好きで、うん、もう早く走りたいみたいな人はどうしたらいいんだろう、みたいな。
まあ、そういう人はむしろ別の、なんだろう、まあ F1 以外にあるのかな。
いやでも F1 はやっぱ頂点なわけよ。まあ、
フォーミュ
ラカーの、やっぱ誰もが目指したいところで20人しか1年に枠いなくて、そこにいかに食い込むかっていうところでタレント性が求められてしまうとなったら、なんか悲しいよね。悲しくない？
まあね。まあでもなんか大富豪の息子が、その、うん、なんだっけ、お父さんが買って F1 レーサーになったみたいな、
う
ん、
そうそう
そう、会社、そう、チームを買って、
そう、 F1 チームごと買ってみたいなのあるから、まあそういう意味では弱肉強食
な
ので、かなり、
うん、そう、
レースに対する純粋な、うん、気持ちでは、うん、
あとはその20人の選ばれ方も、例えばトップ20が純粋に選ばれるっていうことではなくて、うん、なんか例えばなんだろう、こうメルセデスがこの人と契約しますっていうのも、うん、その人の純粋な速さもあるし、パーソナリティとチームワークできるかもあるし、
うん、
当然なんかその人は人気で取りたいから、うんうんうん、うちのブランドイメージの向上につながるからっていうのもある、うん、って考えると、なんかこう多少なんだろう、例えば女子アナよりは、よりリアリティショー的な要素が強くなるっていうのも、うん、
よりアイドルに近いってこと、
まあ、そうそう、アイドルとかに近くうん、まあ役者とかに近くっていうのは、まあ仕方ないのかなとは思えてくるかな。
なるほど。
ね。
まあ本人がね、楽しんでるならいいんですよね。
うん、
ただ走りたいだけなのにっていう人がどれくらいいるのかっていう。
いやでもネットフリ見てても、やっぱインタビューとか嫌いそうな人いるわけ。
なるほどね。
そういう人見てると、もう自分もその番組を楽しみに見つつも、うん、いや、ネットフリほっといてやれよ、みたいな。うん、や
るけど
な、みたいな。
まあでも密着するもんね。
まあまあ、わかる。でもその感じは、ほっといてやろよって言いながら自分が見ちゃうみたいな、
ね。そうなんだよね。
でもすっごいそれを楽しんでる人もいるよね。
うん。うん、
なんだろう。まあ俺は結構、今復帰したアロンソっていう選手が好きなんだけど、うん、なんかそれは割と、こう、うん、F1 楽しいし、その周りのこう文化、まあ、取られたりするのも、うん、まあ、それはそれとして分かってやってる、かつ、いろいろ見せてくれるし、なんかすごいセルフィッシュな面とチームワークが、こう、をチームワーカーであるっていうのが両立してて、結構パーソナリティ的に完全に好きだなっていうのはあるかな。
やっぱね、パーソナリティ、ね。
アロンソに関してはなんかあんまり、こう、 取られるのが嫌なんじゃないだろうかっていうのはあんまり感じないかな。
なるほどね。
だからなんかそういう競技につながるようなパーソナリティは、なんかアプリシエートしてもいいんじゃないかなと。
でもその判別がやっぱ難しい、
ね。そう、難しい。まあでもなんかこう、それこそ、なんか誰とかと付き合ってたとか、うん、そういうところに着目しながら見出すと、うん、なんか消費してるんじゃないかな気持ちになってしまうし、
そ, う、
ね、そこのなんか、境目は難しいよね、
うん。
まあリスペクトがあればいいのかも、という気もするけど。
リスペクトね。いや、どういう風に今後ハマってったらいいんだろうっていう悩みも今あって、その、ハマり始めたネットフリックスの番組が、もう、その大事に大事に見てきたんだけど、もう、あと1エピソード、エピソードっていうか、1話だけな、3シーズン分あって。う
ん、残しているんだ。
いや、これ、
あの、まとめみたいなやつじゃない。
いや、なんかさ、うんうん、あの、好きなドラマ終わってほしくないみたいな気持ちあるじゃん。
うん、
あるよね、うん、この世界観をずっと続けたいみたいな感じで、ちょっとまだ最後のが見れてないんだけど、でもこれが終わった後どういう方向性に行くのかっていうのが、もう2つあって1つはその、うん、今も番組見ながら結構過去のウィキとかを、なんか各試合で全部ウィキの項目があって割と詳しく書かれてて、この試合のウィキ見ていくだけでも結構な情報量を振り返っていくことができるし、まあ記事とか探したりレギュレーションの歴史とかそういう過去を深掘っていくっていうことも十分できるぐらいの、うん、まあ歴史とコンテンツがあるわけよ、うん、で実際そのネットフリの番組も過去を振り返ってることになるんだけど、あの今見てると、
うんうん、
過去のシーズンの話だからそれでも十分面白いから、あの一切現在の試合を見なくても多分楽しむことはできると思うんだよね。でそのルール中みたいなところで言うと、むしろそっちの方が、あの、あ、これがこうなってこうみたいな、あの、
うん、確かにね、そう、あの歴史が分かった
方が、そうそうそう、納得の仕方ができるから、うん、面白いかもしれなくて、うんうん、でもやっぱりスポーツである以上リアルタイム現場が思考なんじゃないかっていう
なるほどね。うん。まあ、多くの人はでもそっち側の方が多いのかなと。野球とかで過去の試合振り返ってみるっていうのはあんまない、ね。
ああ。
テニス、陸上とかなんか、卓球、水泳とか、う
ん。あんまないよね。
やっぱ、まあ F1 は結構その、レギュレーションの変化だったり、なんかレース自体の、こうドラマが、
そう。
とかコンテキストはやっぱ多い。
多いんだよ。
物理的コンテキスト多いから、過去のものは結構楽しめちゃうっていうのは、
うん、私むしろリアルタイムで現場で見てても分かんないことが多すぎそうで、
うん、
どっちにしろ過去のコンテクストを知らない、知っていかないと多分楽しさが頭打ちになっちゃうというか、分からないことが多い気がするんだよね。
うん、
うん、うん。
そう。
でもやっぱ結果わかんなくて、
うん、
みんなが見てる。あ、みんなが見てるっていうのはどうなんですか？ちなみに。
みんなが見
てる。その感覚は、
うん、
つまり、こう、F1 ファンが他にいっぱいいるわけじゃないですか。
うん、
身の回りにはいないかもしれないけど、
うん、
でもなんか、ツイッターとか見たら、
うん、
なんか同じ感覚の人たちを、
うん、
と意見を共有できる。
うん、
まあ実際に交わさなくても、
うん、
こう、なんだろう。まあいわゆる一体感みたいなことですよね。
うん
っていうのはどのぐらいその F1 楽しむ要素の中に入っているのかっていう。
なんか F1 一般ではわかんないんだけど、やっぱりそのリアルタイムで視聴するできる良さってその横のつながりない気がするんだよね。
うん。
なんか一体感だったり、あの、その旬の話題で話すことができるっていうところが、
うん、
多分リアタイの良さな気がするんだけど、一方で、あの、現場に行くっていうことはまたちょっと違ってて、違う要素があって、うん、で、その、さっきももクロにハマってたって話したんだけど、ももクロの場合、うん、現場に行ったことで逆に一気に慣れちゃったのね、私の気持ちは。
あ、そうだったんだ。
そう。
へぇ。
で、なんかそれは逆に、その、 横のつながりを意識するというか、周りにすごいファンがいるってことを、うんうん、なんか五感ですごい実感した結果、自分ってワオブゼムだな、みたいな気持ちにするってなっちゃって。
ああ、なるほどね。
そう。
で、それまでは、こう、画面とかの中の、
そうそう、割と、
自分と
一対一だったのよ。そう。まあ、一方通行なんだけど、自分とももクロの関係だったのに、ライブに行ったら N 対1の関係になっちゃって。で、その、まあ、ツイッターとどこが違うのか、ちょっとまだ言語化できないんだけど、やっぱ圧倒的に五感で感じるんだよね、その。なんか、ももクロがそこにいるっていうことは、五感でわからないのに、あまりにも遠すぎて、伝わってこないのに、ファンの熱量だけはもう、ありありと感じるわけ。
確かに確かに。まあ、遠いもんね。そう。やっぱりね。
なんか、むしろその、ももクロとは遠くて、残りのファンとは近いっていうことが、すごい明らかになっちゃって。
確かに。いやー、わかる。それわかるな。なんかライブとか行った時に感じる、うん、あの独特の感じね。
うん。ね、うん、それで急に慣れちゃったんだよね。なんかそれまでは、
うんうんうん、
ま、自分の狭い範囲で言ったらもう、ももクロファンといえばナミちゃんみたいな、なんかそれぐらいの胃の中の蛙でいられたのに、なんか
急に、行ったらない。
そうそう、大会を知ってしまって、なんかもう私は必要ないなって、もう、
そうだね。普通に私なんていなくてもいいんだみたいな気持ち
で。スーって成仏しちゃって。
成仏しちゃった。
逆にすごく純粋なアイドルオタクみ
たいな。そう、多分純粋に愛したいみたいな気持ちは強いんだと思う。
うん、
愛するからには。
なるほど。
うん。
なるほど、ね。
そこでやっぱライブに行って冷めてしまったというトラウマがあるので、
そう、
リアタイしていいんだろうかっていう。
そうなんだよね。なんか一回はやっぱ現場に行くのがファンたるものっていう気持ちがありつつ、うんうん、現場に行って終わってしまうことが気持ちが泣いてしまうことが怖くて、
うんうん、それはもう鈴鹿に行くってこと考えてるってこと？
鈴鹿 ね行きたい、ちょっと行きたいかなみたいな気持ちが
なるほど、
うんうん、
あるんだよね。あるけど、でも特に F1 って多分生で見ても全然わかんないと思うんだよね。っていうか、実は一回見たことあるんだけど、たまたま。
あ、そうなんだ。
そう。何もわからないままに、シンガポールでたまたまチケットもらえて見たことがあって、マジで、うちにルールも、その場で調べる、あの、気力も、興味もなかったから、普通に目の前を走り去っていく、
うんうん、
めっちゃうるさい車を、何のコンテクストもなしに、すごいピュアに見た結果、マジで面白くなくて、うん、熱いし、
うるせ
え。そう、うるさ、もう本当うるさくて、生で
見た。マジでうるさいし、かつなんか見た目一番先頭走ってる車が、こう1位じゃなかったりする
やん。わかんない。
周回遅れと結構あるから。
そう、はいはいはい。
こう、
なるほどね、
で、見て識別普通はできない
から。できないできない。できない。何が男っていうか全くわからない、うん。そう。
いや、逆にその経験からハマれたのすごいね。
確かに。
あ、そう。
一番最悪なファーストコンタクトをしてる。
確かに、ね。
けど、まあもうそこは脳幹なのか、もはや。
もう脳幹だね。なんか、あ、そういえば見たわ、みたいな、うん、それぐらいの気持ちでいた。うん、
はいはいはい。
でも一年に一回とかしか、うん、あの、日本で見れるタイミングが。
あ、そうだよね。
ないから、なんかそこがぴったりハマらないと、結局、現場行くことがないまま、
うん
うん、なんかフェードアウト、
うんうん、
気持ちが徐々になくなってくとかなったら悲しいなとか、こう、綺麗に終わらせるにはどうしたらいいかみたいなことを考えて
る。いや、だから、こう、終わら、趣味の終わりをさ、予見するの早いよ。まあまあ、でも、逆に見るまでは続くんじゃない？その感じだと。そんなことないか。
どうだろう。
あ、実際に見るまでは。
うん、そうそうそう。
でももうコンテンツを消費しきっちゃうかもしれないってことね。そのリアリティショー的に取られた場合に、
うん、
こう、有限の供給をこう吸い尽くしてしまい、
うん、
こう、なんだろう。
そう、なんか。
飽きてしまうっていうのももしかしたらあるのかもしれない。
そう、過去のコンテンツも、今はハマりたてだからもう無限に供給があるように見えてるけど、実は、なんか、例えば10年以上深掘っちゃうと、もうかなり違う、うん、あの、キャラも別の人になっちゃって、うん、もうなんか、リアリティショーで言うとシーズン違うような感じになっちゃって、
はいはいはい、
面白くないなとか、 なっちゃうような気もして、うんうんうん、そうするとやっぱリアタイでどうにか供給していくしかないんだけど、うんうん、リアタイはリアタイでなんかちょっとそのリアリティショー的な要素がなくて、なんか、もう、それ以上楽しめなくなっちゃうみたいなのは、ちょっとありそうなシナリオかなとか思ってる。
そんなさ、今から予防性張らなくてもいいんじゃないの？
そういうのない。別にさ、
ハマれなくなったら終わりじゃないから。
ドラマとか見始めた瞬間、最終回が来ることを考えて悲しんだ。ハマった瞬間に。
わかるわかるけど。
うん。
ハマった瞬間に、ね。
瞬間に出口戦略のことが思い浮かぶってことね。
まあ、飽きることを過度に恐れても仕方がない。
まあね、別にできることはない、特にないから。
ない。
そう。
まあでも、こう、うまく摂取の仕方を考えれば、飽きずに済んだんじゃないかって気持ちがあるってことだよね、多分。
ああ、なるほどね。後悔がこう、
そう。
してしまう。
多分そういうことだよね。
今急にハマりすぎてるから。だから
ちょっと現場に行くのもちょっと怖い
し。そう。
そう、この楽しさを大事にしたいみたいなことだよね、
うん、
多分。
そう、一生続けられる趣味でいたいからこそ、今、取り過ぎたら、
すごいね、
ガチで。わかんない。一生続く
の。まあ、そういう感覚ってことだ。
そう、そんな感じかも。
なるほど。
でもそれで、まあね、この先、例えば10年とかハマれるかっていうのを考えたときに、今後、自動運転がどんどん進化していくと、うん、不安ってそもそも続くのかな、うん、みたいなところも不安になってて。
うん、
でもなるほど。
不安の未来。
そう。でも逆に、その完全自動運転のめっちゃ速い車と人間の戦いってなったら、うん、それはそれで面白いかなっていう気もしてて、うん、なんかどんどんこう人間が運転するのが贅沢になってくじゃん。なんか、
うんうん、
だからこそ F1 ってこう、さらになんかプレミアな感じになってくる気も、
うん、私はそんな気がする。
うん。
まあ、というかすでに、その、こう、自動運転ほどじゃないけど、うん、ある技術を F1 があえて使わないっていう事例は、多分無限にあって、
うん、
なんかトラクションのコントロールとか、
うん、
その、例えばなんか、コンピュータ制御で、こう、アクセルの開ける量とか、ブレーキのかける量とかを、こう、すごいパルスみたいにガクガクガクってやれば、より、こう、トラクションがかかるってことはわかってるけど、でもそれは、その、F1 では導入しない。なぜなら、それをすることでドライバーの技術を見せるっていう側面がなくなってしまうから、こう、そういう、まあ、ある種単純な技術だけども、そこは導入しないってなってるし、なんか自動運転に関しても、復旧はこれからしていったとしても F1 のスポーツの方に導入されることにはあんまりならないんじゃないかなという気もしている。
なんか、その、だからこそ自動運転がどんどん発達していった時に、え、まだあんなの、なんか、なんだろう。
あ、なるほどね。
その、クソ遅いじゃんみたいな、その人間の方のめっちゃ規制してるじゃん。
遅いし、クソ危険じゃんみたいな。
そう、確かに。その、なるべく自動化しないように多分レギュレーションでそうやって規制してるからこそ、どんどんこう差がついてって、うんうんうん、10年後とかになったら、なんかその規制アホらしいな、みたいな。うん、なんか。
なるほどね。
その楽しませるためだけの。
でもなんかそれで言うとさ、なんか自転車ロードレースとかって何なのって話じゃない、
う
ん、
そう。
道具を使って走るのであれば車の方がいいよね、みたいな。
確かにね。うん、
いや、
うん、
それはそうだわ。
そこはもう技術を見るためにっていう理由で全然いける気がする。
でもなんか車ってやっぱさ、すごい微妙な立場でさ、なんか、
ああまあまあ、ね、
そこまで積むのにそっからはダメなんだみたいなのとか。なんか現に今のレギュレーションも結構そういう感じだよね。そうそう。
うんうん、確かにテクノロジー的なのもあるから
。うん。なんか割と。
で、かなりハイテクなスポーツですって言わせてるのに、そうそう、なんか、あるラインを超えると、
そう。
そこはちょっと、今日がそがれるんでダメです。
そう。で、結構そのレギュレーションの、合間をかいくぐって、各社が開発した、こうすると早いみたいな、のパーツとかを、
うんうん、
その、うん、次の年のレギュレーションとかで禁止されるわけよ。それはちょっとやりすぎ、みたいな。
うんうん、
せっかく開発
したのに。F1 らしくないみたいなやつ。
なんかちょっとずるい、みたいな。それは早いっしょ、みたいな感じで、なんか規制されたりするから、なんか、その、 すごい自転車はもうなんかそれ以上無理かなみたいなとこあるじゃん割と、
うんうん、
けど、
うん、
いやでも実際なんかね見てみると、
うん、
なんかあの形、
うん、
あのよくあの選手が乗ってるあの形じゃない方が早いっていくらでもあるら
しくて、
なんかある種、まあ、自転車の場合は UCI っていう組織が決めた、うん、なんかなんだろう、こういう自転車各あるべしみたいななんか形があって、うん、で結構同じことは起きてる。なんかそれをかいくぐって、
うん、
なんだろう、こうサドルの形をもっとでかくして腰を覆うようなものを作ったけどね、それがなんか禁止されるとかもあるし、
はいはい
はい、なんかエアローとかなんかをこう空気抵抗が少ないこう姿勢で運転できるように、
うん、
こう選手がいろいろ工夫してやるんだけど、
うん、
でもそれは禁止みたいな、うん、手はここに置かなきゃダメみたいなとか、まあいっぱいあって、まあ安全上の理由とかそれっぽい理由はつける、まあそれは F1 も同じだと思うんだけど、
うん、
でもなんか結構怒ってることとしてはそんなに変わんないかなっていう印象
が、うん、なんかそうするともうなんかなどの手を出しても全部規制されて10年とか言ったらもうほぼ規制だらけで、うん、もう考える手はなくなっちゃったみたいな感じになりそうな気もしなくない、うん、なりそうな、うん、気がする。
実際自転車に関してはまああえてもうだからそういうこう機材的な進化はこう、
うん、
なんだろう、ある程度以上は抑える、スピードを抑えるっていうことになってるのかな、うん、だから摩擦を減らすとか、その純粋に機材としての進化はあるけど、
うん、
なんか石膏板を使って形変えたりとか、
うん、
こうっていうのはなんかある程度抑制されるような仕組みになってると理解しているかな。
なるほどね。
どうだろう、自転車業界にして怒られるかもしれない。
私もちょっと解釈違い。F1 にわかのままずっと喋ってるから、いつ適当なことを言ってるか。
まあ、大丈夫なんじゃないか。
そう。なんか、
どっちもすごいコアなファンがいる。うん。
あ、なんか、自動運転のフォーミュラー化競技も実はあるらしくて、もうすでにロボレースっていうのがあって、なんかまだ、うん、あの公式に開幕してるわけじゃないんだけど、それはだからあの完全に自動運転で速く走るっていうような競技らしい。で、ただでももともと無人のつもりだったんだけど、なんかルール変更して人間が一部運転するようになったとか。
あ、じゃあ遠隔操作でラジコン的に
運転する。いや、そうなんだろうね。その人間が一部っていうのがどの範囲の、その人間が乗って運転するのか、そういうコントロールをするのかっていうのがちょっと、そこまでわかんないんだけど。
うんうん、
なんか、でも完全自動運転だと、なんかちょっとロボコンっぽい感じで、なんか、なんだろう、モータースポーツとちょっと違った
感じ、
ね、
ミニ四駆みたいな感じだよね。
ね。そう。でもそれがめちゃくちゃ実際速くなったら。去年のニュ
ースで見たのは、うん、なんか開始直後に、こう、一瞬でクラッシュした。
あ、そうそうそう。
一斉話題になった
気がする。そうなんだ。なんかロボコンっぽい、ね。
そうそうそうそう。
確かにロボコンっぽい。確かに。
そう。で、ちょっと違うよね。で、なんかそのロボレースっていうのは、もともとフォーミュラ E っていう電気自動車のモータースポーツの大会の前座として開催されているらしくて、で、なんかそのフォーミュラ E っていうのも、結構、うん、なんかハイテク競技というか、その、なんか F1 とかよりもかなりゲーム性が高いような感じで、
うん、
なんかその、エネルギーが電気だから、うんうんうん、そこの電力の部分がかなり、その、勝つか負けるかの、その使い方だったりとか、最大出力の制限とか、そういった部分でかなりルール性が決まってきて、だから、なんか、ファンブーストっていう、
聞いたことある。あれやばいよね。
ファンブーストって何
っていう仕組みがあるらしくて、SNS で事前に人気投票、選手人気投票があって、その上位の人たちに、試合でエクストラパワー そう、文字通りパワーアップできるっていう。
電力が与えられる。スポーツは何なのかっていう。
ね。
あるよね。
なんかあれだね、リモコンでさ、なんか応援できるみたいな感じだね。
ね。
すごい。
確か横浜に招致するっていう誘致活動があるはず。
そう、うん、なんか電気自動車だから割と市街地とかで開催できるのが強みみたいなこと言ってて、うんうんうん、実際その F1 と違って超静からしくて、だからレース中、BGM が流れたりするらしい。
なるほどね。普通の F1 だとうるさくてそれどころじゃないけど。
そうそうそうそう。なんかウィキ見てたら、そのファンブーストについてはバッテリーの発熱が問題となることが多く、小林カムイによればファンブーストを使うとバッテリーの温度が上がって後で大変なことになるとか書いてあって、だからもらえばそれでいいかっていうとそういう問題でもなくて、なんか発熱しないように使うみたいな、そういうとこのセンスが問われるらしい。なんかもう一個、それは昔、開幕当初からあるルールっていうか仕組みで、最近新しく導入されたのがアタックモードっていう仕組みで、で、これも似たような感じで、マリオカートのダッシュパネルにインスピレーションを受けたって書いてあって、実際そんな感じで、
すごいね。
そう、少し迂回するような道に、アクティベーションゾーンって呼ばれる、なんか、そこを通ると、
はいはいはいはい、
アクティベートされるっていうようなものがあって。周りを変わってじゃん。そう。で、そこ通ると、ファンブーストと同じように、エクストラパワーが使えるっていう。はいはいはい。で、モーター出力が一時的に上げられますっていう仕組みで。
面白い。
で、それも、中継では、なんか CG 合成されて、なんかその部分がこう、加速してるような、合成がされるらしくて。なんかかなりそのデジタルゲームと融合してるっていうか、なんかマリオカート自体がその実際のカートにインスパイアされたゲームじゃん。で、そっから逆輸入して実際のなんかリアルな競技にそのルールっていうか仕組みが導入されてんの結構面白いなって思って。
確かに。
うんうん。
ちょっとだから、もし F1 に飽きたら、
不純なものを感じちゃうな。
あ、そう。
なるほどね。でもそれは、こう、ルールだから、こう、そこには、ナミちゃん不純なものを感じないっていうのは、ちょっと面白いところだね。
あ、そう。ルールはもう全然公式が言ってるから受け入れるって感じ。うん、
なるほどね。なるほどね。いや、それってこう、例えば、モータースポーツじゃないじゃんって思っちゃう人もいると思うんだけど、俺は結構半々ぐらいな感じで、
なるほどね、
その、なんだろう、より、なんか、わかんないけど、例えばなんか陸上競技とかでそういうのあったら嫌じゃん。
うん。
そのトラック、マラソンとかで、ここはちょっと遠回りだけど、こう、ここを通るとなんか水とか食料とかもらえるみたいな。
いや、全然面白いと思うな。
マジか、それは、だからスポーツとゲーム性のバランスだと思ってて、うん、ゲーム性高いものが好きな人は好きなんだと思う、
うん、
そういうの、
うん。うん。し、そのルールにピュアさみたいな、なんか伝統とかそういうのは全然求めないな。うんうん、なね、まあ別にスポーツ好きじゃないからだと思うんだけど。
ちなみに推しの、まあ、さっきは、その、レッドブルと、あと、角田選手だっけ、うん、は言ってたけど、それとは別に推しの選手とかはいるんですか？
推しね、いすぎて辛い。やっぱね、ハミルトンが強い、強くてかっこよい王者すぎて、うんうん。で、やっぱね、発言もかっこいいんだよね。
王者感ある。
その、やっぱそう。そう。この王者らしい風格があって好きみたいなところが、ちょっと不純だよね。何だろう、発言がいいみたいなところ、なんかやっぱスター性がある
ね、うんうん
うんうん、
今は確か唯一の黒人レーサーで、かつ一番強い、
そうそう
よね、
かっこいい
っていうのも注目されている一つ
ね。そうなんだよね。
あ、イギリスなんだ。
あ、そうそうそうそう、
あ、なんか留学してる時に、なんだっけ、マクラーレホンダに、うん、で働いてる日本人の人が、なんか、オックスフォードの関係者でいて、うん。なんか、レースの、こう、調整とかいろいろやってますっていう話を聞いた気がする。
マジ？
うん。今も働いてんのかな、そこで。
なんか、でも、
マクラーレンとの関係は回収しちゃったのかな確か。
あ、そっかそっか、うん、そうだね、多分。
その、かなり修士とか、博士とかを、うん、もう数学とか物理とかで持ってる人たちが、かなりその戦、F1 の戦略担当とかで働いてるっぽくて。
へ
ぇ
なんか、かなりそのデータサイエンス的な要素が強くなってきてるっていうか、最近は。多分も、あの、自転車とかも含めて、モータースポーツってそういう方向性になっていくと思うんだけど、
そうだね。
最近見たニュースだと、あの、フェラーリで新しく戦略担当責任者ではないのかな、に抜擢された人が、なんかオックスフォードで物理の修士で、うん、なんか、すご、まだ、修士卒すぐみたいな、20代の若手が起用されたみたいなニュース見て、なんか、その、F1 にそういう人たちが来るんだっていう驚きと、なんか、うんうん、オックスフォードで物理の修士取ってたら F1 チームに就職するみたいな、なんか道があるんだ、みたいな。なんか両方面からの驚きというか。
なんかでも、多分日本よりはだいぶ身近な気がする。
そうそうそう。
F1 そのもの
が。モータースポーツ確かにね。
うん。うんうん、まあ日本だ
と。多分自転車もヨーロッパすごい、なんか身近なスポーツらしくて、なんか街ぐるみで、こう、みんなで観戦に行くみたいな。
うん。
実際自転車はこう多分 F1 よりものすごい路地とかその本当の街の中でレースすることができるから、
うん、
そのそれこそなんだっけあのツールドフランスとかは本当にその住宅地の中を駆け巡るみたいな田んぼのみたいな、うん、あの畑の横を走るみたいなの中にこう本当に柵も何もなく、こう観客がうわーって集まってみんなで見ているみたいなのが結構中継とかで流れてるけど、うん。なんかやっぱモータースポーツ、機材スポーツって人気割と地域差あるよね。イギリス、ヨーロッパとかではもっとに、あの、身近なんだろうなと思う。
なんか、まあチームがいるかどうか次第とかではなく、
自転車とか別にチームとかないか。あるかもしれないけど、でもこの前、なんだっけ、ドキュメンタリーで、イギリスを縦断する自転車で。
ああ、
行って帰ってくるやつ。
ね、
うん。うん。とかは、本当に世界中から人が、こう、出場してる大会とかがあって、うん、まあ、アマチュアなやつだったけど、それは。
なんだっけ、ロンドン、エディンバラ、ロンドンだ。
そうそうそう。
5日間の、1500キロぐらいを走るイベント。
ひたすら走る。
らしい。それもアマゾンで、ドキュメンタリーがあって、結構面白かった。
うん、だからなんかそういうのを開催しようみたいなのがあるというか。
うん。まあヨーロッパは結構そういうのと相性、昔からやっぱ好きだったりするんだろうなと思ってる。うんうん、まあだからこそ多分チームが多かったりもするんだろうし。まあそんなところかな。こう議題は消費しきった。
議題は消費した。
いや、でもだいぶ盛り上がったね。
だいぶ面白かった。うん、まさかそういう話になるとは思わなかったし。
うんうん、
いや、でも俺は結構なんかリアリティショーでもいいんじゃないか、派だからな、うん。最終的にはそこをこう、がっつり、こう、分かり合えた感という感じじゃないけども、でもなんか理解はできるって感じだね。
だね、それ女子アナも消費していい派ってこと？
ああ、女子アナと F1 の間に線がある派かな？わかんない。女子アナも、例えばそのテレビに出てるところだけであればいいんじゃないか派かな？
ああ、でもなんかもうテレビの中ですでにいじられてるというか。
まあ、まあ、それは確かに、
うん。もうタレントとしての消費っていうのは、もうテレビの中で存
在してるから、うん、その中、俺の中でテレビに出てるかどうかとかではなく、こう、自分の中でラインがあって、それを超えない消費であれば多分大丈夫なんじゃないかな。
なるほどね。
そのラインがちゃんと引けてるのがすごいいい気がする。
ああ、いや、まあ、曖昧なんだけど、まあでもやっぱ、その、そこを、この、なんかデジタルに引ける線にしてしまうと、こう、なんだろう。逆に本質ではない感がある感じはあるのかな。
わかんない。でもなんか恣意的に、まあ、その場その場で引いちゃうと、それこそ、一貫性がなくて。
はいはいはい。
そう。 自分が許せなかった私は。
自分のその、こう、感覚で、こう、これは OK、これはダメって
なっちゃう、ね。そう、ダブスターを許したくない気持ち。はいはいはい、
すごい、自分の内心に厳しい。
そうそうそう、確かに内心厳しい。
内心に厳しいね、なみちゃん。
いや、なんか、その辺って、自分の直感に任せると、うん、なんか、すごい、偏見にまみれたりとか、
うん、
自分は、の信念に、とは食い違うことを平気で、自分の直感が判断してしまうからこそ、すごいメタに監視してないといけないな、みたいな。
なるほど
ね。なんか、気持ちが。
なるほどね。
いやでもひたすらこう意外だったし、なんか押すポイントも面白かったし、こうその純粋さにこう感嘆しました。インプレス。
インプレス。
いやこれからもその尊い関係が続いていくことを応援して。
そうですね、応援しています。
応援して、それこそ応援してます。
うん、いや応援してます、うん、マジで
ありがとうございます。
いや、応援されたいかどうかわからないけど。ちょっと。
応援されたい。
応援されたい。
末永くこの気持ちが続くことを応援されたい。うん、続くことを
応援して、
うん、応援しています。
頑張ってください。はい。いや、そんなとこですかね。これ聞いて F1 に興味持つ人がいたら面白いよね。どんなスポーツなんだってそこまで言うってことはっていう。
確かに。
はい。
でもこれまだ、締めの収録のつもり、まあ、うん、
締めの収録のつもりです。
あ、そう。
いや、まだもうちょっと続くかなってるけど、最後にこう、なんか、これおすすめみたいなもしあったら。
おすすめ。
まあ、F1、あれかな、ネットフリックスのやつ
を。あ、ネットフリックスの。
ドライブトゥーサバイブ。はい。
うん、
まあ。おすすめということですので、まあ、ぜひ興味がある人は見てみてください。ということで、また次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。